マルコによる福音書10章の17から27。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。よきしよ、永遠の生命を受けるために何をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私をよきものというのか。神一人のほかによいものはいない。戒めはあなたの知っている通りである。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母とを敬え。すると彼は言った。先生、それらのことは皆小さい時から守っております。イエスは彼に目を留め、慈しんで言われた。あなたに足りないことが一つある。帰って持っているものを皆売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉を聞いて顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。それからイエスは見回して弟子たちに言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことであろう。弟子たちはこの言葉に驚き怪しんだ。イエスはさらに言われた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことであろう。飛んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。すると彼らはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろう。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが、神にはできる。神は何でもできるからである。今日の箇所には悲しいストーリーが書かれています。一人の人が主イエス様に、どうしたら永遠の生命、永遠の命を手にすることができるでしょうか、尋ねました。なのにイエス様の答えを受け入れることができなく、顔を曇らせ、悲しみながら立ち去っていったというのです。ここを読む私たちの心まで悲しくなってしまいますね。この人はなぜ主イエス様から去っていったんでしょう。それはこの人がイエス様が伝えようとなさったことを受け止めることができなかったからです。で、そのことはこの人とイエス様との会話が噛み合っていないことからわかります。ではイエス様は彼に何を伝えたいと思われたんでしょうか。そしてイエス様はこの物語を読む私たちに何を求めているんでしょうか。そうしたことをご一緒に考えてみたいと思います。さあ、最初にこの人とイエス様との会話をおさらいしてみましょうね。で、マタイではこの人は青年と呼ばれています。で、この青年は役人であるとか議員であるとか言われていますし、また大金持ちだったと言われています。この人はまだ若いのに、すでに財産を成していました。社会的地位を手に入れています。その上、この青年は宗教的な事柄においてもイエス様のところに来て、どうしたら永遠の命を得られますか、尋ねています。まあ、誠に模範的な人と言っていいでしょう。でもこの青年にはなお足りないことがありました。主イエス様はそれを見抜いていらっしゃいました。その会話の中でこの青年にその足りないものを教えようとされたんです。さあ、この青年はまずイエス様にどう言いましたか。よきしよと言いましたね。それに対してイエス様は、なぜ私をよきものというのか、神お一人のほか良いものはいない、そうお答えになりました。これはね、神様だけ一人善なるお方であって、私のような教師にその言葉を使ってはいけませんよという意味ではありません。そうではなく、イエス様は、あなたは私を良き師よ、良きものよと呼ぶのか、 そうであるならば私がただ一人善である神であることをあなたは信じるのか、そうチャレンジなさったんです。この青年はイエス様に良き方と呼びながらもイエス様を終始ただ一人の教師としてしか見ていませんでした。この青年はイエス様が永遠の命の秘密を知った、またそれを得る方法をマスターした教師だと考えていました。イエス様が発見したその秘密方法をイエス様から伝授してもらおうと思ったわけです。でも皆さん、永遠の命はどこかに隠されていて、そのありかを教えてもらったら永遠の命を手にできる、そんなものではありませんね。永遠の命とは神様のうちにある命です。神様の命そのものと言ってもいいでしょう。主イエス様はこうおっしゃいました。永遠の命とは唯一の真の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。イエス・キリストを通して神様との交わりの中に生きる、それが永遠の命なんです。永遠の命は従ってイエス様から離れたどこかにあるわけじゃないんです。ブドウの枝がブドウの木につながって実を結びますね。そのように私たちが真のブドウの木であるイエス様につながっている、そしてイエス様に生かされてイエス様のために、神様のために実を結んでいく、そのことの中に永遠の命があります。この青年はイエス様のところに来ました。永遠の命はイエス様そのものであるのに、永遠の命がイエス様以外のどこかにあると思って、またイエス様から離れていったのです。この青年が次に言った言葉は、永遠の命を受けるために何をしたらよいでしょうか、という質問でしたね。何をしたらよいでしょうか。これは間違った質問ではないと思います。ペンテコステの日、ペテロの説教に心刺された人は、兄弟たちを私たちはどうしたらよいでしょうか、そう質問しています。またピリピの老番はパウロに向かって、先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか、そう叫びました。ペテロに尋ねたユダヤの人々は、メシア救い主を私たちは自分の手にかけて殺してしまった、そういうことで心を刺されたんでしたよね。とんでもない恐ろしい罪を犯してしまった、そのことによって震えをののいていました。またピリピの老番はどうでしょう、囚人たちがみんな逃げてしまったと思いました。責任を取って自分は自害しなければいけない、どうしたらよいのでしょうか、何をしたらいいんでしょうか。これは単なる質問ではありません。深く大きな罪を示され、生きるか死ぬかの切羽詰まったその状況の中から出た言葉です。どうしたらいいのか分かりません、何をすべきかそれも分かりません、何かしなさいと言われてできるのかできないのかそれも分かりません。そんな自分たちにも救われる道があるんでしょうか、という叫びであり問いです。救いを真剣に求める、そういう思いから出た言葉ですね。でもこの青年が何をすべきでしょうかと言った時には、そういう罪の認識ですとか切羽詰まった気持ちはありませんでした。今まで地位や富を手にするのに彼はずっと成功してきたのです。でその上で永遠の命も自分がこれから何かやればきっと手にできる、自分の力で手にできる、そう思っていたんでしょうね。そうした彼の自信は、イエス様が神様の戒めについて語られた後ですね、先生、それらのことは小さい時から守っておりますといったその言葉の中に現れていると思います。でも皆さん、小さい時から守っていますという言葉、私はこれに引っかかるのです。 これはね、この青年が神様の戒めの理解において成長していないということを示しています。子供は戒めを戒めとして守るだけです。でも大人になりますと戒めが何を意味しているのかを考えます。なぜそれを守らなければならないのかということに思いを向けるわけです。戒めが単なる do's and doesn'ts ではない、義務と禁止の条項ではないということが分かってくる。ですから神様の戒めを考えるときにも、その戒めを命じてくださった神様のお心を感じ取るわけです。そしてその神様のお心に沿っていきたいという願いで、私たちはその戒めを大切にする。ですからそういうことがありませんと、戒めの文字面は守っても、心、言葉、態度で神様のお心をないがしろにしてしまう、それを痛めてしまうということがあります。で、イエス様はこの青年に言われました。帰って持っているものを皆売り払って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになる。そして私に従ってきなさい。これは彼に本当には神の戒めを守っていない、いや守り得ないのが人間なんですが、そのことに気づかせるためだったのです。この金持ちの青年はイエス様の言葉を聞いて顔を曇らせ、悲しみながら立ち去りました。聖書はたくさんの資産を持っていたからであると説明しています。彼は永遠の命、これを求めながら永遠の命と地上の財産と天秤にかけたら、やっぱり地上の財産の方が重たかった、そういう考え方をしたのですね。当時毎日の食べるものにもことかく貧しい人たちが大勢いました。その財産、自分の財産は自分の財産、施してなんで人にあげなければいけないの、自分のものを自分のものとして握りしめている、そういう思いがあったわけです。皆さん、神の戒めはイエス様が教えてくださったように、神様への愛と人々への愛、この二つの柱から成り立っていますね。ところがこの青年は神様の戒めの表面は確かに守っていたでしょう。でも神様の戒めのバックボーンである神様への愛、これをなくしていましたから、永遠の命よりも自分の財産、そして隣人への愛をなくしていましたから、施しをするということを拒否したわけです。聖書はこう言っています。イエスは彼に目を留め慈しんで言われた。イエス様は神よりも富を、他者よりも自分を愛しているこの青年にも愛を注いでくださった。その罪を認め、悔い改め、永遠の命をこの青年も持ってほしい、そう願ってらっしゃるのです。その愛のお心からこれらのことを語られました。イエス様が私たちの罪を指摘される、それは私たちを苦しめるためではありません。私たちを悔い改めに導き、罪を許し、神様の愛と平安で私たちを満たすためなんです。そしてさらにイエス様は彼に言われました。私に従ってきなさい。主は罪を退けられます。でも決して決して罪人を退けられません。この青年は主から去るべきではありませんでした。一旦主から去ったとしても、そして家に帰って財産を売り払って貧しい人に施すということがもしできなかったとしても、もう一遍イエス様のところに帰ってくるべきでした。こんな私ですが、お救いください、あなたに従わせてください、そう答えればよいのです。 主は悔い改める者、主のもとに帰ってくる者、主に従いたいと願う者を救ってくださるのです。金持ちの青年が去った後、イエス様は財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことだろうこうおっしゃいました。で、イエス様はご自分の元から去っていった青年のことを思ってそう言われたのです。まだイエス様の心は悲しんでいたんでしょうね、この青年のことで。金持ちの青年は顔を曇らせ悲しみながら去っていきましたが、それを見送る主イエス様の顔も曇り、その心にも悲しみがあったと思います。私たちイエス様に従う者も、やっぱり人々がイエス様から去っていくときに悲しいですね。人々がイエス様のところに帰ってくるのを見る、これはもう嬉しいです。もし一人でも罪を悔い改めるなら、神の子供として受け入れられるならば、天で大きな喜びがあるんですから、地上の私たちも本当に大いに喜ぶわけです。でもそれと逆に、主のもとから去っていく人が一人でもいれば、私たちもまたイエス様と一緒に心を痛め悲しみます。で、主はここで財産のことに触れていらっしゃいます。それはこの金持ちにとってのつまずきが彼の握りしめていた財産だったからです。でも、すべての人が財産に執着しているわけではないと思います。財産だけが神様に従う、イエス様に従う、そのことを私たちから遠ざけるのではないと思いますね。いろんな誘惑があると思います。趣味、スポーツ。いいことでしょ？小さなこと。でも、私たちが趣味やスポーツに熱中して、神様との交わりの時間を失ってしまうということは大いにあるのです。異性、男性や女性に惹かれる。それは自然なことでしょう。でも、その恋人を神様にしてしまう。恋人を救い主にしてしまう。イエス様よりもそこに頼ってしまうということが実際にはあるのです。また、人間関係を壊したくないからと言って、私がクリスチャンである。この人は私がクリスチャンであることを嫌がっている。だから、人との関係を保つためにイエス様との関係を断ってしまう。という本当に残念なこともあります。毎日毎日仕事仕事で忙しく、聖書を開くこともない、祈る時間もない、そういう生活、まあ現代の私たちはみんなそうなんだろうと思いますけれども、これが私たちを神様から引き離します。神様を思う、自分を振り返る、そういうことができなくなってしまう。現代はそんな誘惑、落とし穴がいっぱいあります。何もお金持ちでなくっても私たちは誘惑を持っている。主イエス様が弟子たちを見回して、子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことであろう。何かため息をつかれたような気がするんですが、そんな気持ち、皆さんもお分かりでしょうか。しかしイエス様は、それでは誰が救われることができるのだろう、そのいぶかっている弟子たちにこう言われました。人にはできないが神にはできる。神は何でもできるからである。人がイエス・キリストを信じて永遠の命を持つこと、神の国に入ること、それは人間の力だけでできることではありません。自分がキリストに従うことが困難であること、そうであるならまして他の人にイエス・キリストを伝え、その人をキリストに導くということはもっと困難です。ラクダが針の穴を通ることができないほどのこと、不可能なことと言っていいでしょう。ところがイエス様は私たちを神の国に招いてくださっている。そしてキリストに従う弟子たちに、また現代の弟子である私たちに、人々を神の国に招きなさい、そう命じていらっしゃる。できもしないことを命じていらっしゃる。なぜでしょう。 いえ、できもしないことではない。人にはできません。でも神にはできる。私たちがそのように神様の、またイエス様の命令に従うときに、全能の力、神の全能の力が働くからです。人にはできないが神にはできる。自分の無力を認め、神の全能を信じる。これが私たちクリスチャンの信仰ではないでしょうか。イエス様は永遠の命、神の国に至る道の厳しさを知っておられました。イエス様は狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない、そう言われました。神の国への道は針のように細いものかもしれません。その門は針の穴のように小さいのかもしれません。ラクダのような大きな動物が針の穴を通ることが不可能なように、もし私たちが自分を大きく膨らませているなら、誰も神の国の門をくぐることはできません。しかし、もし私たちの心が砕かれ、幼子のように小さいものにされるなら、神の国の門を通ることができます。何でもおできになる神様が私たちを変えてくださるのです。主イエス様は神の国を述べ伝え、人々を神の国に招くことを諦めませんでした。私たちにも諦めるなとおっしゃっています。そして私たちに日ごとに御国を来たらせたまえと祈れと命じてくださいました。私たちも主イエス様に習って神の国を目指しましょう。人々を神の国へと招き続けたいと思います。神様はその全能の力によって御国を来たらせてくださるのです。お祈りを捧げます。全能の神様、私たちは自分で自分を救うことができません。しかしあなたにはそれができます。あなたに従うのに妨げになるものがなんと多くあることでしょう。しかし私たちがあなたの全能の力に耐えるとき、あなたはそうしたものからも私たちを救い出してくださいます。不可能を可能にするあなたの力に今頼ります。私たちをあなたの国へと導いてください。また私たちが多くの人々を神の国に招くことができますように助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。